さんこんにちは、デブポッツ福岡の永吉です。今回のデブポッツ福岡はクローズアップエンジニア。クローズアップエンジニアでは LINE ヤフーおよび関連会社で働くメンバーをゲストに迎え、彼らの素顔や日々の業務、会社についてゆるりと話すポッドキャスト番組です。私たちをより身近に感じ、共感し、親しみを感じてもらえると嬉しいです。パーソナリティを務めますのは私永吉と共同パーソナリティの岸田さんです。岸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近 AI コーディング流行ってますけど、岸田さんは何かされたりしてますか？
そう、この間自分用のスケジュール管理を作ったんですけど。
ほう、スケジュール管理。
そう、僕は非24時間睡眠覚醒症候群というやつで、まあ、25時間サイクルになってるんで、ご飯のタイミングとかが結構、24時間じゃないんですね。
うん、起きる時間が、岸田さんの中での1日が25時間なんですね。
なので、なんか起きる時間とかがどんどんずれていって、でそうすると社会生活と合わなかったんで、でそれが起きた時間からちゃんとご飯とかを逆算して、自分用にスケジュール管理ができるようにしたんだけど、それがめちゃくちゃ便利で、自分で作ろうと思うと結構大変だったんだけど、それ仕様とかをチャットで全部固めて、でその仕様を全部クロードオーパスにレビューしてもらって、でクロードコードに全部投入したら、なんか一発でなんか動くのを作ってくれて、でその後 あのユーザーインターフェースがやっぱ不便だから、ちょこちょこと改善しないといけないんだけど、そういう作業全部言ったらやってくれるんで、なんだろう、今までだと自分で作ったものってその大体使いにくいじゃないですか。動きはするんだけど、機能はちゃんとあるんだけど、そのユーザーインターフェースの作り込みってめんどくさいんで、使いづらかったんだけど、全部それここが不便だからこう改善してみたいなことを言ったら全部やってくれて、なんか割と使いやすいものになったりとかして、まあ、こいつはいいなってなってますね。でしかも僕は全然コード見てなくて。
あ、へえ、書いてもないし読んでもないんですね。
読んでもないですね。だいたいなんかそのクロードコードがこんな感じで編集するみたいなのは出るから、なんとなくはこんな感じになってんだなとか。ただデータベースとかはもう全部完全に事前にチャットで相談しながら決めてて、でその通りの形になってるんで。
え、じゃあ岸田さんがしたのは本当のチャットのやり取りだけですか？
そうですね。なのですごいなんかいい時代になったなと思ってこういう自分しか使わんなみたいなツールをすごい作り込んでいけるんで。
確かに自分専用にカスタマイズできますね。
ただまあとはいえ、なんか割と誰が使っても便利なものになってる気もするんで、公開すると面白いのかなとか思いつつ、それめんどくさそうだな。それはそれでめんどくさそう。
そうですね。公開するとなるとコードをちゃんとある程度見ないといけないですか、うん、やっぱり。
一応確認はするだろうけど、マルチユーザーとかそういうの考えていくとちょっとめんどくさいなってなって。
便利な時代ですね、
うん。そうなんですよ。
私も何か作っちゃおうかなっていう気になりますね。う
ん、頑張って。いやでもコードは書くとはいえ、最初のやっぱりその仕様をちゃんと詰めるっていうのはかなり大事だっていうのが実感したところです。
それはラリーですよね。
そうね、
インタビュー形式みたいな感じのラリーですか？
あ、でも最初は本当に仕様としてちゃんと作ってもらって、マークダウン作って、でそれが2000行とかになってお
お。
データベース定義とか全部入ってるん で、でそれをその2000行ぐらいをクロードコードに渡して、そうしたらもう一発でちゃんと作ってくれて。
なるほどなるほど。今のを聞いて私には難しいと思ってきましたやっぱり
そうやっぱ最初のなんかそのユーザーインターフェース作ることが歪んでしまうと揺らいでしまうとやっぱり多分後で変な修正をやっぱこうじゃないとか、うんうんうん、そういう行ったり来たりの修正をしてしまうと多分それは人間がコード書いても変なことになるんで、
うんうん
うん、揺らぐんだろうけど最初ちゃんとやったおかげでユーザーインターフェースを調整するだけになって、まあ、これはなんか割とソフトウェア作る力はいるけど結構これは便利でいいなってなってますね。
本日は LINE ギフトの開発を担当されている片山さんにお越しいただきました。片山さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、私の名前は片山智弘と言います。出身は山口県の下関市出身で、山口県にある宇部というところにある高専を卒業してその後九州工業大学の方に編入して大学院まで行ってから、就職で埼玉の方に上京しましてで、10年ぐらいそちらで SIR の仕事をした後に2021年に LINE 福岡の方に、転職でフロントエンドエンジニアとして、ジョインしてで現在は LINE ギフトの、フロントエンドをメインで開発を進めています。
はい、ありがとうございます。山口出身といえば岸田さんですけど。
あ、僕も山口、僕は萩市出身なのでちょっと遠いですね。近くはない。
ちょっと遠いですね。
交通機関的にはかなり遠いですね。
そうですね、山口県は車がないともうどこにも行けないようなレベルのところなので。
結構緑に囲まれて育った感じですか。では、
そうですね、山とかが多かったのと、まあ、ちょっと行ったら海とかもあったりしました。
あの下関もだいぶ広くなってると思うんですけど昔だったら何ですか。昔も下関。
あ、昔から下関ですね。
じゃあ割と中心と都会。
どうなんですかね
山口県の中では都会
はい、まあ、山口県の中では人が多い方では
下関はほぼ福岡ですからね。
いやそんなことを言うと
私の中ではもう福岡ですから
違います。北九州がだいたい山口なんです
そうそうそうです
高専とおっしゃいましたけど高専ではどんな勉強をされていたんですか。
はい、高専では制御情報工学科っていう学科にいまして、まあ、基本的に機械も電気も情報も全部やるよっていうような学科だったんですけど、ほとんど機械の先生が多くて機械系の授業が多かったですね。情報系ほとんどやったことない感じでした。
片山さんの思惑というか目標とは目標はどれだったんですか。その制御情報機械の。
そうですね、僕はもともとなんかゲームとかで作れたらいいなとかって思ってたので情報系やりたいなと思って入ったんですけど、なぜか旋盤とか溶接とか やらされるようなことが多かった。
溶接できるんですか。
いや、もう今はちょっともう忘れてるんでできないかもしれないです
あ、でもやればできる。
まあ多分やればできるじゃないですかね
おう
それはやりたいことと全然違ってちょっとストレスフルじゃなかったんですか。
まあ、やってみればわりかし実習は楽しいといえば楽しいので、物作ったりとか昔からそんな嫌いではなかったので。
その後はだから大学の3年の年に。
そうですね、大学の3年で、はい、旧工大の飯塚の方のキャンパスに編入で3年生として入学した感じですね。
そこでゲーム作りは学べたんですか。
いや、もうその時はそんなにゲームにこだわってなかったので
もうすでに、
はい、まあでもや情報系の仕事したいなっていうので、うん、
あ、はい、
編入をし、うん、まあ、もっと情報系 のことが学べる学校というので。
で、情報系 の学びたいことを学べたんですか。
まあそうですね、学べたと思うんですけど、まあ、ちょっともともとの知識が少なすぎたんで、だいぶ大学行って困りましたね。
高専時代が溶接とかそういった勉強の方が多かったから、
で、ね、はい、で確かに1年生2年生を飛ばして3年生からってなると、その前提知識、その学部の中での前提知識がなかったりしそうですね。
はい、なんかそうですね、もともと編入してすぐとかは、まあ、情報系っていったらプログラム書くっていうのがメインなのかなと思ってたら、まあ、ソフトウェア工学とか、なんかちゃんとアルゴリズムの話をやったりとか、あの論理数学とかもっと細かくやったりとか、すごい強くやったので、 なんか思ってたのとちょっと違うなっていうのもその時もあったりとかありましたね。
確かに、でもそういう基礎っていうのをやってると、ちょっとそのアプリケーション作るのとはちょっと離れますね。でもどうでした、その辺の勉強は。
大変でしたけど、今となったらだいぶやっぱその時に学んだことはかなり生かされてるのかなと思いますね。
どんな感じのことだったんでしょうか。
まあソフトウェア工学とか勉強したんで、あの要件定義とかシステム設計とか、そういう話もあのちゃんとやったりとか、そうですね、結構珍しいのか分かんないですけど、あとそうですね、なんかコンパイラー作ったりとかもあったりしました、
ね、
あ、コンパイラー、まあ、あんまり覚えてないですけどUML とかそういう授業もあったりとかしたんで、やっぱあのソフトウェア作る上でのいろいろなちゃんと知識を学べたっていうのはだいぶ大きいかなと思います。
でその後大学院まで行かれてるんですよね。
はい、院の方は旧工大の若松にあるキャンパスの方に入学することになりまして、まあ、そこでそうですね、ちょっと変わった名前なんですけど、農情報専攻っていう専攻で、僕はあの人工知能とか AI とかそういったところの研究室入ったんですけど、動物実験とかして脳波見たりとかっていうような学科もあったりとかする、ちょっと変わった大学院だったんです。
だからニューラルネットではなくて普通の自然の脳ですね。
そうですね、最終的にその動物の、うん、そういう脳の動きとかを、ちゃんと生物実験とかで解き明かして、それをコンピューターに生かしていくみたいなコンセプトだったらしいっていうのは言ってましたね。
じゃあニューラルネットやってたんですか。
そうですね、ニューラルネット、何だったっけな、自己組織化マップっていう、ちょっとまあニューラルネットって言えばニューラルネットなんですけど、若干足みたいなニューラルネットがあって、それをメインで研究でやってましたね。
なんだっけ、一回勉強しようと思ったんだけどやらなかったんですよね。
はい、なんかまあ、教師なし学習でなんかクラスタリングとかそういうのとかに結構強かったりとか、うん、
あ、なるほど、
いうところがあったりしますね。
確かになんか自己組織化だから、なんか自分で勝手に学習しそうですね。でもそれって2010年とかですかね。
そうです、2010年ぐらいですね。
だとするとまだニューラルネットがそんなにあの日の目を見てない時期です。
そうですね、もうニューラルネットは終わったと言われてた時代ですね。はい、あのその時流行ってたのは多分ブースティングとか、うん、サポートベクターマシンとかがあのもう覇権を握ってて、ニューラルネットはもう日の目を見ることはないぐらいのこと言われてたのに、こんな世の中になるとはっていうところですね。確かに
僕もだからブログ、ちょうどサポートベクターマシンを実装するみたいなブログを書いてた時期ですね。でその頃がだからそのサポートベクターマシンというやつがめちゃくちゃ性能が良くって、でニューラルネットなんか使えないなみたいな
そうなんですよ。
ただそのサポートベクターマシンって並列がすごい難しいんで、多分あのクラウドの時代にあんまり合わなくて、でそこからニューラルネットが、ニューラルネットはすごい並列化できるんで注目されていったって感じですね。
もうちょっと若かったらあの AI 需要で就職良かったかもしれない
です。あ、確かに、はい、だからその時だったらニューラルネットできますって言っても全然就職なかったわけですね。
あのそうです、あの人工知能とかやってますって、はあって言われ
る。確かに確かに、いや僕もなんかそういうあの機械学習系のブログ書いてるときに、いやそんなことやって 何のためにやってるのみたいなことを言われて、いやなんか楽しそうだからみたいな答えたんだけど、 今だったら全然。
本当ですよ、今だとめちゃくちゃ引く手はまただった。
あ、じゃあもう2年ずれてたらもうこうやってインタビューしてない可能性がありますね。うちのところで。
ここにいないかもしれない。
そうですね。可能性は。
いや、めぐりめぐって多分ライン福岡に来て、うん、今ラインヤフーにいたんじゃないでしょうか、
ね。でもまあ割かしそうですね。割かしあり得る話ではあるかなとは思いますね。僕の就職した時はまだラインがなかったので。
あ、そうですね。
じゃあその流れで就職の話に行きますと、院を卒業されて最初の就職がどちらになるんですか？
そうですね、本社自体は福岡にあったんですけど、勤務先が関東の方で、で関東でも客先常駐で埼玉に分室が、会社の分室がちょっとそのお客さんの会社のところにあったんで、そこにずっと10年間ぐらいそこで仕事してたってところですね。
それは本社福岡で探したりとかしたんですか？
そうですね、当時探してたのは本社福岡で、まあ別に関東に行くのが大体、当時はそのもう大体就職面接行ったらもう東京に行きますよって言われるっていうのがあって、でそこでイエスって言わないとまだ採用されないみたいな風潮があったので、うんうん、まあイエスって言って東京に飛ばされます。
じゃあそれからはずっと埼玉、その会社の時はずっと埼玉。
そうですね、10年間ぐらい埼玉の、ちょっと変わった仕事なんですけど、お客さん研究所で、その研究所の研究開発の、まあ、支援というか、研究の実験するためのシステム作ったりとか、まあ、研究成果ちょっとこう世に広めるためのデモシステムとか作るので、それをちょっとやったりとか、あとその研究所の親会社 のプロダクトに、その研究所の人たちがやっぱ参画したりとかするので、その時 のシステム作るのを手伝ったりとかっていうのはありましたね。
どういうことをやったんですか、研究？
はい、そうですね、まあ結構当時の流行りものを結構触ってた感じがあって、まあ、最初は入社した当時が本当にツイッターがすごい流行ってたので、ツイッターを使ってちょっとこうなんだ、そのツイートからプロフィールとか分析して、まあ何かその自分たちの商品とかにどれぐらいの反響があるかみたいなのをちょっと分析するようなシステムを作ってみたりとかっていうのを、入社してすぐはそれで、でその後電力自由化があって、その時にまあ電力会社のなんだ、その親会社がその電力の電気の事業に参画するっていうので、親会社って研究所の親会社が参画するっていうので、はい、まあそういう分析とかをするようなシステム の裏側のエンジンを作る手伝いをしたりとかで、あと最後の転職する直前ぐらいがちょうど東京オリンピックがあったんで、
あ、なるほど、
はい、なんかそれでそのスポーツとで AI が流行ってたんで、まあ、AI と画像認識とかでなんかスポーツを支援するようなサービスを作ったりとかしてました。
いや、でも本当なんか時事ネタをずっとやってる感じですね
そうですね、
2010年ぐらいがツイッター流行って、で電力自由化が2016年なんですかね、その辺
そうですね、
で
その辺
で2020年に向けてオリンピックに向けてという、
はい、そんな感じです
なかなか面白いですね。
はい、そうやってることはめちゃくちゃ面白かったです、う
んうん、プログラム的にはどういうものを書いたんですか？
一番最初 のツイッターの時はフロントエンドだったんで、その時は JavaScript とかがメインで書いてたところで、で次 の電力分析のところとかは大規模データとかを扱うっていうので Java を使って分散システムとかをちょっとやったりとかしたのと、で、まあ、最後の方は画像認識だったんで、まあ、Python なんだ、Python で書きつつちょっとやっぱりボトルネックだよねみたいなところは C++ でライブラリ作ったりとかしてコードを書いたりとかしてました。
いや、話聞くとなんかまんべんなくやってて面白そうですね。
そうですね、ちょっといろいろ変わった技術を使ってましたね。 なんかユニティとかも触ったりとかありますあのゲーム作ってなくてデータベースの、うん、あのデータセットを作るためにユニティでいろんなあのエフェクトかけてちょっとシミュレーション、あの歩行のシミュレーションのデータを作ってみたいな、それを学習データに使うみたいなことをしたりしてて。
なるほど、本当に全部やってるじゃないですか、なんか
、はい、なんか広く浅くやっていきます
今はフロントエンドエンジニアですもんね。
そうですね、まあ、あのちょっと最近バックエンドの仕事もあのちょっとさせていただいてたりとかするんですけど、基本的にはもうフロントエンドエンジニアで今ずっとやってます。
じゃあその最初の会社の時もやっぱり一番強いのはフロントエンドみたいな感じだったんですか？
いや、一番最初の時はそもそもあんまりプログラム C 言語ぐらいしか僕は書いたことなかったんで、あの入社して上司になんか AJAX っていうのがあってねみたいなことを急に言われて、よくわからんままイエスボスって言ってやってました
確かに、まあ AJAX 一番あの流行ったというか、あのみんなが使い始めた時期ですね。
はい、僕は最初 JavaScript 大嫌いでした、うん、だったんですけど、まあ、分からないからちょっといろいろちゃんと勉強しようと思っていろいろ勉強してたら、なんか一番あの得意な言語になっちゃったみたいな
ええ今は好きなんですか？
今そうですね、うん、まあ、でも JavaScript よりは TypeScript の方がいいですね、うん、もうちょっと型なしだとストレスフルになっちゃうんで、うん、
ではその後10年ぐらい勤められて、その後旧 LINE 福岡ですねに入社されることになるかと思うんですけど、そこの何でしょう、きっかけとか教えてもらっていいですか？
そうですね、きっかけはあのなんか、まあ、転職サイトに登録してた時にあのカジュアル面談しませんかっていうメールをあの LINE 福岡の方からいただいて、まあ、ちょっと興味あったんであのたまたま受けて、で元々は東京にいたんで、まあ、東京の企業を中心で探してたんですけど、まあ、ちょっと試しに受けてみようかなっていうので受けたら、あのそのまま採用がどんどん進んでたんで、でまあ元々あのやっぱり出身が下関で、まあ、親の実家も広島だったりして、今広島に親がいるんですけど、あの、まあ、やっぱり西の方に戻りたいっていうのはもともと入社する前ぐらいからもう思ってたりはしてたので、まあ、もうこれを機に戻ろうと思って福岡に戻ってくるっていうのをやりました。
その、 あの転職サイトにあの登録するってことは、まあ、転職したいなみたいな気持ちになったってことなんですよね。それはどういうきっかけ、なんかきっかけあるんですか？
きっかけはですね、あの一番仲良かった後輩が転職するっていうのを急に 話されて、まあ、ちょっとでもともと10年間ずっと本当にそこに一つの企業の、しかも一つのグループにしかいなかったんで、なんかあのなんだ、ぜなあの他の、あの井の中の蛙になってないかというか、まあ予想からの評価とか自分ってどんぐらいのところのレベルのエンジニアなんだっけみたいなのをちゃんとちょっと見直した方がいいかなって10年も経ったんで、まあそういうのがあって、もともとちょっと転職を考えてたけどっていうところだったのが、その仲の良かった後輩が転職しますって言ってきたから、よし転職しようと
その時はだからどういう感じの会社を探してたんですか？
結構それが最初ちょっと悩みだったんですけど、あの割といろいろやってたんで、どこの分野がいいのかなんかあんまり自分の中でピンとこなかったので、
なるほど、
あの、うん、一応基準で探してたのは名前聞いたことあるところにしようと思って探してます
、うん、
はい、なんで、まあ、それもあってだからその LINE 福岡もちょっとヒットしたんですよね
名前聞いたことある、確かに
でも LINE 福岡より東京には LINE がありますけど、そっちの方が名前はピンとくるんじゃないかと思うんですけど、そっちは受けられなかったんですか？
そっちも受けました。 けど落ちました。そっちは、はい、そっちはあのバックエンドで受けてまして、で試験の時に言語が選べるっていうところで、あの技術試験ですね、 Python で行こうと思ってずっともう Python の準備とかも全部してたんですけど、あの蓋を開けたら Python ダメで Java かコトリンかスイフトもあったのかな、そんな感じでもう Java 以外わかんねえなっていうので、しかも Java もちょっとしか書いたことなかったから、これはもう終わったと思いながら。
でも確かにそのバックエンドだとそのバックエンドなりの知識がいっぱい聞かれますね。
割とバックエンドの細かいところの知識はやっぱりそこまで深くはないので、ちょっとさすがにこれは無理だなっていうので、まあ結果はやっぱダメでしたっていうところでしたね。
でライン福岡の方はバックエンドではなくフロントエンドで受けたんです
ね。そうですね、はい、フロントエンドで受けて、まあ、そっちの方は内容とかもちゃんと分かって、ちょっと バニラ JS で書かないといけなかったんで、当時ちょうど JavaScript あんまし書いてなかった時代だったんで、これどうやって書くんだったっけというのからいろいろやってましたね。
JavaScript ではなく TypeScript を書いてたってことですか。
いや、あんまりフロントエンドの仕事をしてなかったって感じ
です。あ、確かに、
はい、
さっきの話だとスポーツの解析をしてる時期だから。
そうですね、あの Python で OpenCV と戯れてました。
まあ、でもちゃんと JavaScript の試験が突破できたと。
はい、なんとか突破できます。
バニラ JS ってことはだからフレームワークを使わずにちゃんと自分の手で書きましょうというそんな感じなんですかね。
そうですね、そんな感じの試験でしたね、うん、
でもそれ時期的にコロナの時期ですかね。
そうです、もうちょうどコロナ真っただ中で、すごいあの就職活動がしやすかったですね、はい、あの埼玉に住んでたんで面接行こうと思ったらもう絶対に半休か最悪有給取らないと無理みたいなレベルだったんで、それがあの普通に、リモートで面接とか全部進んだので、当時はなのであの、まあ、ちょっと遅れて出社しますとかもそういうこともまあできたのはできたしっていうところで、う
ん、しかも埼玉に住まわれてて、はい、あの会社が福岡で離れているのでリモートで受けれてすごい便利ですよね。
いやでも埼玉だと東京での面接も割と、
はい、
あ確かに
あの片道で多分1時間はかかるので、本当にもう半日がかりで行くような感じだから、まあギリ半休で行けるかもしれないぐらいの感じです、ね、
そういう物理面接の会社もあったんですか。
いやもう当時は物理面接の会社一個もなかったですね。
そっか、まあそもそもやってはいけないみたいな感じでしたね。
そうですね、あの当時だからやっぱ山手線とか乗ってもめちゃくちゃ人少なかったんですよ、うんうん、
へ
あのまあ不要不急で基本出ちゃいけないっていうのはあったんですけど、ちょっとやっぱり仕事の関係であの当時東京にちょいちょい行くことがあって、その時に電車乗るんですけど、まあ通勤ラッシュの時間になってもなんか座れるとか結構あったりしましたね。
転職活動においてはあのコロナ禍すごいやりやすかったと思うんですけど、実際その入社が決まって入ってからはどうでした？コロナの影響はありました？
入社はそうですね、まあ、まずあんまし同僚に会えなかったっていうのが多分かなりでかいかな、う
ん、みんな出社してないですからね。
はい、いやなのであの福岡に戻ってきたはいいんですけど、まあ、そんなにすごい福岡にいっぱい知り合いがいるってわけでもないので、というか知り合いがいたとしても当時はやっぱりなかなか会うわけにもいかなかったっていうのもあるんで、まあなんかあの知り合いが増えないっていうのがなかなか
そうですね、
なんかきつかったですね。
あの、はい、多分ちらほらあの飲み会たまにはいいよぐらいにはなってたと思うんで、あの仲間内では飲み会するんだけど勉強会でいっぱいあの懇親会するみたいなことは多分できなかったと思うんで、
そうですね。
なのでなんか勉強会して友達作るぞみたいなのも難しかったですよね。
はい、多分まあ一番最初あの当時の上司とあのリードの人とは、まあ、あの入社した時に顔合わせで一応顔は合わせたんですけど、それ以外は結構もう3ヶ月後とかに初めましてだったりとか、そういうことも結構ありましたね。
最初のチームメンバーは何人ぐらいいらっしゃったんですか？
LFK のフロントエンドが4人で、バックエンドも4人ぐらいだったかなとかだったと思いますね。で、あとまあ東京の方のメンバーっていう感じでしたね。
じゃあその LINE 福岡の8名と会うぐらいですかね。
そうですね。あとはあの、うん、当時はフロントエンド組織っていうのがあったんで、あの他のフロントエンド組織の人たちと会ったりとかはあったんですけど、フロントエンド組織が当時あの日本人が4人しかいないっていう、多分20人ぐらいいた中の日本人が4人ぐらいみたいな、あの日本人の方がマイノリティっていうような状態だったので、
それ LINE 福岡でですね。
はい、
まあLINE 福岡がだいたい100人ぐらいエンジニアがいて、で日本人が3分の1ぐらいなんですよね。
そうですね、
全体でも。あとはみんな外国籍の人で、で特にあのフロントエンドとかは日本人が少なかったっていう感じですね。
そこで英語のコミュニケーションとか何か壁があったりしました？
あ、めちゃくちゃありました。僕はその入社した時に英語できるっていう話は、英語できるか日本語できるかどっちかっていう制約で、英語できなくてもいいっていう話は聞いてたんですけど、いや本当に英語全然できなかったんで、あのそうですね、あの未来形とかをもう完全に忘れてましたもんね。 I'm going to とか、もうあそんなのあったねって入社したら思って、はい、ちょっとさすがにやべえなと思います
英語か日本語かっていうのはあのあれですね、はい、あの入ったらちゃんと仕込むからっていう、そんな感じですよね
そんな感じです。
入ってちゃんと勉強してもらうから、その時点では大丈夫という。
いや結構英語は勉強されたんですか？
当時めちゃくちゃしました。あの LFK 英語のレッスンがあったりしたので、それもちゃんと参加して、オンライン英会話も申し込んで、あとそうですね、英語の本とかめちゃくちゃ買い漁って、なんか音読の練習とかも当時毎日やったりしてました。
すごい。そして今はどうですか？英語の
今は
英語話者の
あんまり最近使ってないのでだいぶ抜けてきてるなっていう感じがあります
なんか今のチームには外国籍の方いらっしゃらないんですかね？
そうですね、今はあの LINE ギフトは基本的にあの、まあ、外国籍の人はいるにはいるんですけど、もうその人たちも日本語喋るようになってるので、あの基本的に全部コミュニケーションは日本語で行ってますね。
でスラックとかそういったあの文字でやり取りするときも日本語ですか？
そうですね、もう基本日本語です。
まあ、確かにスラックだと翻訳が入るから自分が読み書きするのは日本語で大丈夫そうですね。ちょうど LINE ギフトの話が出たんで、どんな仕事をしているかという。
そうですね、 LINE ギフトの僕はどちらかというとあのサービスの開発で機能とか新しい機能とかをあの実装したりとかがメインですね。
もちろん LINE ギフトは頻繁に使ってますか？
そうですね、割と使ってます。もともとちょっと LINE ギフトの仕事をする前はあんまり使ってなかったんですけど、最近はあの、まあ、なんかキャンペーンがあったりとか、あとちょっとあの奥さんにあのコーヒー買ってあげたりとか、逆に奥さんからコーヒーもらったりとか、
そういうことも結構あります。いいですね。
はい、あとあれですね、あの親にタンプレを送るようになりました
、いいですね。これがないとなかなか直接自分で行って手渡しでおめでとうとかいうのはちょっとこっぱずかしいけどみたいなのもあったりしますよね。
はい、あと忘れがちなんで、
うん、
あの LINE ギフトだったらその思った時にすぐ送れるのでかなり助かります。超便利だなと思ってながら使ってます。
プログラム的にはコード的にはどんな感じのコード書いてるんですか？
そうですね、基本的にはフロントエンドなんでタイプスクリプトとで、フレームワークはビューを使ってるんで、まあ、ビューを使って書いてるっていうところですね。でバックエンドはもともと昔はパールで書かれてたみたいなんですけど、最近は Java と Kotlin、 あのパールから Java にリプレースを行ってて、で最近の新しいコードとかは Kotlin で書いてるみたいなところが、あ、そんな感じで今やってますね。
今絶賛リプレース中なんですね。
そうですね、リプレース、まあ、僕はあんましリプレースのところにはそこまで関わってはないんですけど、すごいあの頑張って皆さんやっていただいてますね。
フロントエンドはタイプスクリプトなんですか？
フロントエンドの方ももともと JavaScript で書かれてて、ちょっと前に一応全部タイプスクリプトで置き換えは完了したんですけど、まあ、型定義とかやっぱりまだちゃんとできてないところとかがあったりするので、そういったところはちょっと時間のある時とかにちょっとずつ修正したりとか行ってたりします。
LINE ギフトってなかなか大きなプロジェクトだと思うんですけど、エンジニアの方々って どのくらいいらっしゃるんですか？
今全体で言ったら50人いるかいないかぐらいだと思うんですけど、フロントエンドとバックエンドっていうくくりだとどれぐらいかな、多分10人と、バックエンドはもっといますね。フロントエンド多分10人ぐらいだったと思います。であとはあの、まあプロジェクトマネージメントとかするような部隊の人たちもいるし、 QA の人たちもいるし、あと外部システムとかの調整をするような役割をやってるシステム企画っていうところなんですけど、そういったところとかもありますね。 LINE ギフトとかは他の、まあ、お客さんだったりとかもそうだし、あと社内でも Yahoo ショッピングであったりとか、いろんな他のコマースのところとの連携とかもあったりとかするので、まあ、そういったところとそういうちょっと大きいところでのやり取りをするようなところがあったりします。
そんな中で福岡には何人いるんですか？
福岡には僕一人だけでやらせていただいてます。あの QA はもうちょっといたりとか、あの他にもいたりとかするんですけど、エンジニアというところのくくりだと僕一人しか今いないですね。
寂しくないですか？
めちゃくちゃ寂しい、はい、まあ、絶賛募集中です
これを聞いてる人で フロントエンドでもバックエンドでもいいんですかね？
そうですね、確か両方とも募集あったはずなので大丈夫だと思います。
リンクは概要欄に載せておきましょう
はい、お願いします。
で他のメンバーはもう皆さん東京ということですね？
そうですね、はい、
うんうん、東京と福岡でのやりにくさとかはありますか？
まあ割かしスラックとかやっぱメインであのやり取りはするのしてるので、あの東京の方でもだいたいそんな感じに今なってるので、そこまであの今のところはやりにくいねっていうところは大きくはないんですけど、まあやっぱりあのオフラインで話せた方がもっとはかどるだろうなっていうところはまああるかなというのは思います。
なんか気軽に聞いたりとかですね、パッとなんか隣にいるとなんかすぐ質問して終わる内容をスラックでいちいち打って返信待ってとかいうのがありますもんね。
はい、
あと年末年始とか忘年会とか一人はぶられてる感みたいなのはないんですか？
あります。あでもわりかし新年会とかあの新年会とか忘年会とかはあの出張で結構行けるとこ時もあったりするので、まあ一人なんで割と出張させてもらいやすいところなのかなと。多分来週ぐらいにも東京の方に出張で行く予定なんで、結構出張多めかもしれないですね、そう考えると。
最後に今後の目標というのを皆さんに伺っているんですけど、まあ、仕事面とプライベート面と何かあれば教えてもらっていいですか？
そうですね、今後の目標としてはあの、まあ、今、コーディングエージェントとかも出てきて、やっぱ開発のやり方とかも大きく変わってきてるので、 まあ、ちょっと AI の情報とかちゃんとキャッチアップしてって、ちゃんと食いっぱぐれないようなエンジニアになっていきたいですね、はい、であとはまあ仕事のところで言うとフロントエンドとバックエンド今両方ともやらせてもらえるような機会があるのでどっちもちゃんとやってて両頭使いになっていけるといいなと思ったりしてます。
バックエンドは今どのぐらい？
バックエンドはちょっと簡単なものだったりしたら一人でこう、まあ、設計して設計書書いて実装してとかはやったりしてますね。ちょっと複雑なものとかになってくるともうちょっとかかるかもしれないなと思ったりしてます。
複雑なものもできるようにっていうのが目標ですかね、バックエンドの。
そうですね、はい。
プライベート的なところでは、
プライベート的なところではそうですね、家族仲良く平和に暮らしていけるといいな。
なんか何があったんですかって聞きたくなりますけど。
いや特に何もない
です今まで通り平和にってことですね、
うん、はい、そうですそうです。
本日は片山さんにさまざまなお話を伺ってきました。次回以降もまた違ったバックグラウンドを持ったメンバーをゲストに迎え紹介していく予定なのでお楽しみに。もしエピソードに関するご感想ご質問などありましたらハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡すべて大文字でシャープ DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。本日のゲストは LINE ギフトの開発を担当されている片山さんでした。片山さん、岸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。